Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、始まりました。日向坂46の金村美久です。そして
日向坂46の山下遥香です。
よろしくお願いします。
はい、そしてですね、この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけてつぶやいてください。
イエイ、
やったー。これは1月ですね。
はい、そうです。1月12日、
1月12日、
金曜日でございます。もうお仕事、学校とか、はい、まあ受験がある方とかね、勉強とかも大変な時期なのではないでしょうか。
はい、受験ありましたね。
受験したでよね。
しました、はい。
なんか思い出ある？受験の。
英語苦手なんですけど、うん、英語リスニング0点で合計3点でした。
いやー。
それで入れたってすごくないですか？
すごい。
他の学科が多分、まあ飛び抜けてよかったのかもしれないんですけど。
あれ？文系、理系どっち？
理系ですね。
あ、理系なんだ。
はい。
理系女だ。
数学好きです。
あ、そっちなんだ。
理科も大好きです。
はあ。
本当です、本当。信じてください。
ですって。
え、ミクさんどっちですか？
私は多分文系ですね。なんかね、はい、文系の方が多いですよね、まず割合的にも。
え、レアですか？私
レアだよ、
うん。でも私図工とか、うんうん、そっち系がいいですね。
あ、図工ね。
はい、はい、家庭科とか。
わかるわかる。副教科が一番好き。
私も好きです、
うん。受験に関係ないだろう。受験に
頭ポリポリ。
受験に図工はないんだよ。
ないですか？ない。
国数理社 A。その他もろもろわかんない、あるけど。
え、社会難しくないですか？登場人物の名前覚えよう、
ね。社会私も苦手なんだよね。
ですよね。
うん、特に近代。
近代、近代ってなんだろう。あ、近いに代だ。はい、近い代。
そう、近い代が一番ね、はい、覚え、いっぱい歴史があったじゃん。
はい。
まださ、平安時代とかさ、はい、弥生時代みたいな、結構昔のはさ、少ないじゃん。あ、出来事がさ、残ってるのが。
はい。
でも最近のさ、ところになると、もう一年ごとにさ、すごい出来事がある。
そうですね、流行りがもう、どんどんどんどん。
そうそうそう。それがね、苦手だった。え、ミクティメモですか？
何ですか？
なんか私も、はい、ラジオメモっていうのがあって、
はい、
もう結構話したのよ、
はい。
でもなんか今回は心のノート的な感じでね。
勉強になる。
そう、私のちょっと書き留めたことをちょっと一緒に考えていこうっていう、
はい、考えてもいいんですか？私も、
うん、考えてほしい。私もこの時何考えてたかちょっと分かんないから。
、はい、
じゃあ行きますね、
はい。
悔しいっていう感情で動くことに幼いと言われた話。はい、これですね。ちょっと話しますね。はい、私は負けず嫌いで、
はい、
こう何かで負けちゃったりとか、うん、劣ってるなって感じた時に、やっぱ悔しいと思うじゃん。
はい、
悔しいっていうのを原動力に、次の出来事頑張れるのよ。これに勝とうとか、これに負けないぞっていう気持ちで、次のね、チャンスとか、頑張ろうって思うんだけど、はい、それをこう話したの。大人の人に、はい、したら、それはちょっとまだ幼いねって言われたんだね。
はい。
でもなんかそれも悔しくて、
あ、悔しいですね。はい。
うん。だからどう思う、これ？
私も負けず嫌いなので、
うん、
ちょっと鼻ちょんってつくぐらいなんですけど、
どういうこと、どういうこと？
うん、でも幼い。何でしたっけ、根本的な話何でしたっけ。あれ、なんとかは幼い。何でしたっけ。
問題、問題、問題。
問題、
なんとかは
幼い。はい、何が幼いんだ。待って、何の話。聞いてましたよ、本当に。
なんとか、なんとかっていう。
原動力が幼い。原動力に兼ね備える、負けず嫌いは幼い。
あ、うん、まあまあまあまあ、まあ。
悔しいって思う気持ちは幼いんだ。
あ、
来ました？
はい、
三角。
よかった、正解だ。
悔しくないんだって。
でも、はい。悔しいと思いますね、私も。
うん、思う？
はい、
う
んうん。でもこれ、結構受験生の方にもぴったりだと思います。
本当？
はい。テストとかで、日々100点取りたいのに、あ、99点だとか悔しい思いをするじゃないですか。
うんうん、
でもその気持ちを原動力に、さらに、猛勉強するわけじゃないですか、
うんうんうん、
それで100点取れるって、
うんうん、
達成感も得られますし、
うんうん、
自分って成長できたんだってなるので、
うんうんうん、
幼くないです、かっこいい大人です、
お
女神です、
おお本当なんかちょっと最後の一言余計でしたけどありがとうね、
はい、
ちょっと肯定されたってことですかね、はいはい、じゃあもう一個いきますか、
はい、
無意味な情熱は無意味ということに価値があるのではないか、まあだからちょっと意味わかった今。
無意味って何ですか？
説明できる。
無意味。無意味。無。
なんか。
意味のないだ。意味のない。
うん、そうそう。はい、あ、意味のない。そうだよ。内容覚えてる今の。
無意味だが、
うん、
無意味には意味がない。
ちょっと待って。
もう。そうです。
うんうん。どう思う？これに関して。
これに関してえ、まあでも辞書、辞書
をもう一回読む、もう一回読むね、ちょっとじゃあ理解してみて、もう一回いくよ、はい、無意味な情熱は無意味ということに価値があるのではないか、
うん、価値などつけなくていいと思う
根本的な
話無意味ってことは、うん、まあ、数字で言うと無限と一緒じゃないですか、きっと
そうなんだ
もう幅広いみたいな、
そうなんだ、
なので価値などつけてしまったら、
はい、
限界を自分でつけてしまうってことなんですよ。
うんうんうんうん
うん。まあ、無限に価値をつけてしまうみたいな感じなんですよ。まあ、よくわかりますよ、私も。まあ、無意味は価値ありますよ、もう。ありました。
いや、これはね、ありがとうね。
とてもいいと思います、本当に。
なんで書いたんだろうね。
はい。
だから、伝えたこととしては、何かにさ没頭するとかさ熱中するとかさある熱みたいなのあるじゃん、
はい、
なんかそれって多分人から他人から見たら多分めっちゃ興味ないこととかもあると思うのよ、
はい、
あそれ無意味なことやってるなみたいな、まあ、これもそうだよね、余計なことまでみたいなやってるなみたいな、まあ、カラオケやってんなみたいな、
はい、
なんかそういうのこそ、
はい、
無意味なことにそれぞれの価値があるんだなっていうのを多分その時思ったんだと思う。
深い深いですね、これこれはすごいですなんか雑誌で言うと太い文字で載る感じですね、
そいじってる、
一文字の価値には価値がないみたいな無意識には無意味だもうそういう感じですね、
うん、
いやすごい哲学ですね、うん、本当に哲学
まだ全然いっぱいありますけど、
わ欲しいです、
いいですか、あこれね私の最近好きな言葉で、
はい、
座右の銘にしようかなってぐらい好きな言葉なんですけど、はい、努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る、
なんか聞いたことありますよこれ
あ、でもこれは、誰か、そうです。いらっしゃいます。いらっしゃいますけどね。
そうですね。努力する。
どう思いますか、う
ん、まあ、とてもいいと思います。本当に。うん、名言っぽくて。
うん、名言っぽくて。いるかな
でも本当に、怠けてる人は、退屈、
うん、
退屈だ、みたいな。な勇気のある人は希望だ。待って、本当になんかもう一語一句覚えられなくてすいません、もうい
やでもまあニュアンス合ってる、ニュアンス合ってる、
それって本当にそうだと思うんですよ、
うん、
やっぱりのんびりしてたら人生ってもう先行くじゃないですか、そしたら旅行にもなれないですし、
うん、
そしたらなんかあ遅れ物だみたいなことを言われてしまってショックを受けて、もうなんか自分って無意味なんじゃないかなって思って
無意味
でしたし、うん、それでなんかでも悔しいって思いもしたので、
うん、
これは価値ありと思います
混ざった、全部全部混ざったどうですかこれ、
深いですよね、あ私の目も今は目もしてないんですけど、私目悪くてコンタクトしてて、
うんうんうん、
でまあ、コンタクトケースがお家に2つあって、
うん、
でなんか一応その前のコンタクトを沈めてるんですね、コンタクトケースに
捨てないよ
まあ一応記念に置いといて、でそれでもう一個はまあ今使ってるコンタクトケースの殻があって、でまあ最近断捨離とかいろいろして、もう一個コンタクトケース見つけたんですよ。でそれであこっちのが綺麗だなと思って、その今使ってるコンタクトケースじゃない昔のコンタクトが入っているケースと取り替えようとして、まあ三つ置いてみたんですよ。並べてみて、そしたらどれがなんか昔使ってたのか分かんなくなっちゃって、もう全部開けてみたんですよ。
そうだよね。
そしたら断捨離の時に出てきたコンタクトのケースの中にもコンタクト入ってました。だからもう、
あるある
使用期限が怖くて、なんか捨てちゃいました。
あるある。
両方とも。
あるある。ワンデーにしよう。
はい。解決。解決しました。めっちゃ怖いですよね。自分でも怖くて。
よかった。でも、それつけてないよね、今。
はい、痛くないので大丈夫です。
はい、気をつけてほしい。
はい、デイワンで。
ワンデ
イ。ワンデイ。ワンデイで。ワンデイでいきます。
デイワン
で。ライブ、ライブみたいな。こっちがデイワンで、こっちがデイツーみたいな。
左右で。
うん、左右で。
まあ、いいですね。
うん。じゃあ、はるはるいいですか？
はい。では、オープニングはこの辺にいたしまして、私の一曲をいきたいと思うんですけども、実は、今回の放送は一曲聴いてもらってからずっと私たち4期生特集となっておりますので、ここはやっぱり4期生の初めての楽曲ということで、この曲をいきたいと思います。日向坂46でブルーベリー&ラズベリー。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
日向坂46、金村美久と
山下遥がお届けしている東京 FM ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。ここからはこちらのコーナー、日向坂464期生のここがすごい。ありがとうございます。特集作っていただいて、私たちのことをまだ知らない方にも興味を持っていただけると嬉しいです。私たち4期生は、11人いて、地方バラバラなんですね。
そうだね。
はい。年も幅広くて。
そうだね。
はい。21から14、6歳差ですね。
そうなんですよ。大丈夫？すごい。年齢差あるけど、みんなさ、
はい、
話とか合う？
すごく合います。なんかみんな大人なんですね。
うんうん。
ジェネレーションギャップかなと思ってたんですけど、私の方が知らなかったっていうことが多くて、みんな大人なんです。
なるほど。ちょっと私も、まだ4期生のこと、はい、あんまりめっちゃ詳しいってわけじゃないから、はい、ちょっと今日ね、この機にどんどん学んでいけたらなと思ってるんですけど。
はい、お願いします。
まず1つ目、ちょっと私いいですか、読ませていただきますね、はい。東京都の白熊さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
4期生の凄さはパフォーマンスだと思います。ステージの上からお日様一人一人に向けて、まっすぐ力強くひたむきに気持ちの矢印を向けてパフォーマンスすること、このパワーを送る強さは4期生だからこそ発揮できるものだと思います。新参者では他の姉妹グループと比較して迷い自信を失う時もあったと思いますが、それでも僕は4期生のライブが一番楽しかったと胸を張って言えます。
嬉しい、ありがとうございます。新参者も来ていただいたようで、ありがとうございます。
ね、
はい、
ですって。パフォーマンス、なんか意識したことありますか？
やっぱパフォーマンスは、その先輩方の揃い具合、ダンスの揃い具合だったり、表情とかがすっごくて、もう少しでも先輩方に近づこうと、みんな必死にライブ映像を見返したり、意見出し合ったりしたので、結構パフォーマンスに力入れてましたね。
ああ、そうだよね。さらに結構短期間だったもんね、新参者は。
そうですね。
たくさん振り入れもあったと思うけど、でもすごいパワーがね、あったよね。なんか、
嬉しい。
私も見させてもらったんですけど、よかったよね、本当に。
嬉しい。
本当に、みんななんか、あの頃の気持ちみたいなのを思い出せて、まあ先輩たちにとっても、すごくいい影響、っていうか刺激をねもらったと思います。
ありがとうございます。でも本当にまだまだ未熟なので、はい、その力、もうパワーだけ、気持ちをすごく乗せて、すごく乗せたら、その体が動いてくれました。
お、なるほどね。
やっぱマインドですね。
はるはるはね、こういう風に見えてツアーではマイファンズのセンターをやったりだとか、
はい、
結構かっこいい路線いけちゃうんですよね、先生。
もちろんです。
ちょっとこれやってるうちはできないですけどね。
いや、本当に。はい。続いて、福岡県の健山ひなたさんからです。ありがとうございます。はるかさん、こんばんは。毎回楽しく聞いています。会社で失敗しても、はるかさんの天然綱渡りトークをハラハラして聞くと、頑張ろうと思う、頑張ろうと言う気持ちになります。
いや、いいね。
11月18日、新参者を見に、福岡から駆けつけました。嬉しい。
すごい。
生はるかさんを見入れてパワーをもらいました、
うんうん、
右膝にテーピングしていましたが、うんうんうん、力強いパフォーマンスでした。いつもは笑顔が素敵なんですが、ラジオで聞いた金村さんから表情を教えてもらった成果が出てて、凛とした表情が良かったです。これからもどんどん成長して日向坂46を進化していってください。ありがとうございます。
すごい。
すごい、福岡から旅立ったんですよね。
ね、旅立ってきてくれてね。
ありがとうございます。
ありがたいね。なんか、はるはるのファンってどんな人が多いの？
すっごく優しくて、うんうん、ちょっとボケを挟んできて、見送りとかでも、うんうん、なんかあの、ダジャレをいっぱい言ってくれますね。
ああ、そうなんだ。あ、
はい。
はるはるがダジャレやってるから、はい、自分もっていう感じで。
そうなんです。これはどうって提供してくれるようになったんです。ああ、
すごい。
はい。
優しいね。
すごく優しいんですよ。もう、うんうん、手つないで。頑張ろうねみたいな感じで、
手つないで頑張ろうね、
手つながないんですけど、あのエアでエアで手頑張ろう、はい、つないで頑張ろうねみたいな、
あ、なんかじゃあぶりっこしてとかっていうよりかは結構励ましてくれたりとか。
そうですね。
あ、なるほどね。
え、逆にあの笑顔にしてくれます。
あ、いいファンの方々ですね。
はい、うんうん、大好き。
うん、ちょっと結構棒読みでしたけどね。
こもってます。
いや、なんか漫才みたいになっちゃったな、なんか、茨城県のトゥモローもトゥモローさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
4期生の清水理央と平岡美月の2人は高校時代にチアガールとして甲子園の舞台に立ったことがあります。そんな2人が同じ4期生として日向坂46のオーディションに合格して、今ではお日様を笑顔にしているのはかなりすごいことなのではないでしょうか。いつか甲子園でライブをやってチアダンスをやってほしいなと思います。なるほど。
そうなんですよね。
そうですね。
清水の学校と、
うん、
あの平岡の学校が戦ったことあるらしくて、
へー、
だからどこかで多分出会ってたんですよね、二人。
そうか。
すごいですよね。うん、私、チア大好きなので、チアしたいんです。
わ、びっくり。
チアしたいです。
本当それは。
はい。あの、ポンポン、あるじゃないですか。
うんうん、
ポンポン、家にあります。
あ、え、なんで？
可愛いからです。
お、なんで？
カラフルだからです。
え、どこで？
どこで？どこで？目の包容力です。
どう、違う、ちょっと待って待って、違う違う、どこでゲットしたかって言ったよ。
うん、多分ネットですね。
あ、ネットで買ったんだ。
はい。
あら、それは本当に好きなんだ。じゃあ
本当に好きです。
うんうんうん、
なんかチアの動画とかも見たことありまして、あ、まあ見たことないです、やっぱ。あ、ごめんなさい、嘘ついちゃった。
すごい、
嘘ついちゃった。
ダメだよ、見たことあったのなかったりちゃ
ありそうでした。見たことありそうで、ね、なかったんですけど、うん。
なるほどね。
はい。
チアガール多い、あの、たまちゃんもじゃん。
あ、そうですね。
ね、たまちゃんもチアガールで、はい、ちょっとそういう全体で見ても、チアガール感、ちょっと感じるよね。なんだろう。応援されてる感じを、ほのかに感じるのは、なんかそういう、やっぱ、バックストーリーがあるのかなってちょっと思ったりしますよね、皆さん。
思います。
思う、思う。
思うよ。
でもはるはるはまあやっぱ吹奏楽部だから
そうなんですよね。うん、そうそう。でもちっちゃい頃ダンス習ってました。
あ、そうなの。
はい。
あ、結構やっぱダンスってもう主流なんですね、習い事とかでも。
そうですね。
うんうん、
はい、
ありがとうございます。滋賀県のなめたけ46さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
神奈川県出身17歳、放送日によっては18歳の宮地すみれさんは、
はい、
小さい頃に兄の影響でサッカーが好きになり、神奈川県出身なのもあって横浜 F マリノスの大ファンです。2023年は9月のアジアチャンピオンズリーグの試合も現地観戦に行っています。
うん、
さらには卒業した影山優香さんの影響もあり、サッカー4級審判員の資格も持っています。
うん、
マリサポとしてラブ J リーグにも出演されたりと、今後もマリノスやサッカー関連での活躍が期待されてますね。
うん、そうですね、
とのことです。
サッカー詳しいって結構すごいですよね、う
ん、なんか私かっこいい。よくミスミレちゃんと話しますけど、
はい、
なんかサッカーの話はまだ聞いたことないんですよね、実は。
そうなんですか。
どうですか、4期スミレちゃんからなんかサッカー愛みたいなのなんか伝わったことありますか。
ないですね。
やっぱなんかあれかもですね、アイドルとちょっと分けてるかもしれませんね、これは。
そうですね、でも見繰りであのファンの方とサッカーのお話をしてるのを盗み聞きしてますね。
すごいね、だから私すっごい不思議で、あの雰囲気がアイドルアイドルのアイドルなので、
うん、そうです
ね、スミレちゃんがね、だからまさかスポーツ好きな、まあ兄いるっけ。
いますね。
ね、
はい。
だからそういう影響も、家族の影響とかあるんですかね。
ありそうですね。
全然いいからね、こう割り込んできて。
いや、サッカーって楽しいですよね。私あのサッカー好きなんですよ。
本当？
はい。
なんで？
体育の授業でやらせてもらえるじゃないですか。
うんうん、あるね。うんうん。
そこで、まあ、冬にやるんですね、サッカーって。
あ、そうなんだ。うんうん、
冬って寒いのに、うん、外に出て体育、嫌だなと思ってた時に、サッカーに出会って、
うんうんうん、
そのサッカーってやっぱりあの、ボールじゃないですか。コロコロ転がって、
うん、
で転がってった先にお花見つけたんですよ。そのお花がめっちゃ綺麗で、これはサッカーが体育じゃなかったら、お花に巡り合えなかったと思って、めっちゃサッカー好きになりました。ありません、こういうのなんか道しるべみたいな。
すごい、なんか夢の中にいたから、夢の中、夢白チューンかも、またこれが
白チューン。
あら、
わかりやすかったですか。
少ない、
夢の中みたいで楽しかった。
よかった。
はるはるのトークを聞いてるといつも夢の中にいるみたい。
じゃあ眠れない時に、
うん、
ぜひお話。
ちょっと嫌だかも。
どうなの？
なんか私と真反対すぎて、うん、同じところを探したいですね、逆に。
そうだね。
うん。共通点ね、どこだろうね。
え？
マインド的なことだよ、多分。
見た目、見た目だと思う。マインドか。
うん。
好きな色なんですか？
うわ、あ、
せーので言いましょう。
あ、カラー見る？あ、
私見えるんです。
あ、私のね。あ、オッケーオッケーオッケー。私の好きな色わかるかな？うん、見られてる。
青です、青。は
あ、欲しい。
あ、でもあのオーシャンブルー青みたいな。
あ、でも好きよ、好き好き好き、
それです。2024年の金村美玖さんのラッキーカラーはオーシャンブルー青です。
あ、すごい、重複、ブルーが重複してるわ。
これ大体いつも服の色言うのよ。
あ、これ
あ、たまたまです
ね。私がこの今日さ、なんか青緑着てるからでしょ、それ。
たまたまです。
あとサイリウムカラー言う。
あ、これはさ、偽占い師だ。
占い、あとはラッキーナンバー見えます。
お願いします。
1です。
え、そう、なんでですか。
なんかあの、か頭にスロット、スロットが出てきて、
うんうんうんうん、
止めたら1でした。
おー、1か。まだちょっと好きになったことはないかも、1に。
あ、本当ですか。
うん、ご縁もあんまりないかな、1に。
もう今年は1で、
1
番乗りにあの電車に乗るとか、
うん、え、
はい、そういう感じがいいと思います。
なるほどね、
はい、
わかりました、先生。
はい、
もう来ません。
でも無料ですよ、無料。
ごめんなさい、無料。あ、無料ね、無料関係で、
はい、あ、何でもお聞きください。
またちょっと質問あったら聞きます。
はい、こちらまで。
いいんですか、これ4期生紹介のコーナーなんですけど。山下遥か紹介の。
はい、続いて、
はい、
神奈川県の3歳のサイさんからです。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
平岡美月さんは第二のひこまろさんです。
あら、
以前 YouTube の企画で大好きなあんバターを食べた平岡さん、
うん、
そこで見せた食レポが完璧だとお日様の間で話題になりました、
うん、
動画では3つのあんバターを食べていましたが、それぞれの個性が伝わる食リポを披露していました。今後平岡さんが人気グルメリポーターになる日も近いかもしれません。いや、本当に私もこの YouTube 見て、
うん、
食リポの達人やって思っちゃいました。
あ、なんか彦摩呂さん入ってる。
あれ、もしかして私が彦摩呂さん。
これ
ごめんね、撮っちゃって、本当に、
う
ん、
ちょっと食べてみようか、今一個。あ、美味しそう。
天国やー。
なんかこんな感じでした。うわー、すごい。
今もう謝罪します。本当にすみませんでした。とても美味しそうです。
うん、でもまた夢の中にいた気持ちだった。すごい、ありがとうね。
いや、私はあのミクさんの食リポ聞きたいです。
やめてやめてやめて。一番できない私食リポ。
私たち、うん、あの日向坂で会いましょうで、うん、宮崎行ってかき氷食べたじゃないですか。
やったね、やったやった。
その時になんか名言残し、
いや私もうやらないよ。
あれ
私は、あ、じゃあやり、うん、あの違うやつやります。じゃあ食リポ行きます。わあ、美味しそうなお寿司ですね。本当見た目が宝石みたいですね。じゃあこれ一ついただきたいと思います。いただきます。うーん、これはうまみくてぃ
うめんディみたいな感じだけど今。
え、何ですか。
うめんディみたいな。
上手でしょ。
いいです。これ
上手でしょ。え、すごくいい。
今のウメンディ、
ウメンディさんですか。うん、今あ、知らないです。
でも私もあるんです。私
あれ、
はい、私もありますよね。
ある。あ、やる。じゃあ
やっていいですか。
よし、どうぞ。
いきます。パカ、すごい黄色い。なんこれは親子丼ですね。すごい、湯気も白くて美味しそう。ではいただきます。パクリ、うました。
コンパクト。
どうですか。
まあちょっとこっちの方が良かったな。
やったありがとうございますメンディーさん。
ちょっとね、変化球、ね、
変化球、あの同じではないので、ね、はい、あのちょっと似てしまっただけで、ね、はい、まあまあ、すいません。
なんて言いましたっけ。
うましたです。山下うました。
うましたはるかの方がいいんじゃない。
うましたはるか。
うん。そっちの方がなんかいいかも。
解明いたします。
うん、
はい。
ベルプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久と
山下遥がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングです。
はい、今日はねすごいはるはるたくさん喋って、大丈夫、もう結構カロリー使ったよね。
もう脳動いてないですね。本当に何言ってたのかなって怖くて、うん、多分放送聞かないですこれ。怖すぎて。
聞いてください。
はい、聞きます。
ということで、
は
い、
番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでのステッカーを差し上げます。 OD 内の番組ホームページには私たちのスタジオ写真や放送後期 OD でしか聞けないシークレットトークもありますので、ぜひ聞いてください。
はい、番組公式 X アカウントはyoki_tfm です。ハッシュタグ余計なことまでのことは漢字です。ぜひたくさんつぶやいてください。そして私のインスタグラムのアカウントがあります。@miku_osushi です。こちらもフォローよろしくお願いします。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美久と
山下遥でした。
バイバーイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。
でね、こちらはオーディです。オーディに参りました。
びっくりした、問題出されるの。でんつって、こちらはオーディでしょうかじゃないでしょうか。
オーディかそれ以外か。
オーディでした。
おめでとうございます。
はい、ご当選おめでとうございます。いや、ね、3週分撮ったんですよこれ、あの実はね、
はい、
3週分ハルハルと撮ったんだよね。
はい、撮りましたね。
どう。楽しいですね。
すごい、あのちょっと疲れが見えるかなって思いますけども。
いや、なんか、はい、あのやっぱ言動がツッコミどころが満載すぎて、やっぱね、どうしてもねツッコみたくなっちゃう。あ、すごい。すっごい真面目な顔で、なんかいつも通り見てくる、なんかポップな感じ、なんかそういうね、本当に読めないところが、
はい、
みんな癖になって好きになっちゃうんだと思います。
ありがとうございます。いや、本当に、 本当に今回の収録めちゃめちゃ緊張してて。
なんで？なんか緊張ゼロだったよ、
はい、本当ですか？
すごい。あ、すごい揺れてる。ラジオで揺れてる。
ラジオでうなずきを覚えました最近。
どういうことよ。
なんかうなずきをするだけで、うん、なんかあの自分って理解してるんだって、うん、自分自身で理解できるんですよ。口、私口動いちゃうんですね、すぐ。だよねだよねみたいなことを言っちゃうので、まずはだよねを言う前に頭の中で理解しようと思ってうなずきを見つけました。
なんかまあ言ってることはなんかなんとなくわかるんだけど、なんでだろう、なんか一回頭が停止してしまうんだよね。なんかこう
一回休憩が入るみたいな感じですか？
そうだね、なんか一回こう、うん、なんかね、
よかった、
休ませる、発酵させてパンになるみたいな。そう、一回休む、休ませることで。
じゃあパンですよ私。
違うと思うよ。
そうね、面白い。でも私と話してて楽しい。
めっちゃ楽しいです。
あ、よかった。
突っ込んでくださるじゃないですか。
うんうんうん、
気持ちいいぜ。
気持ちいいねなんて言いました私。
このね、このグルーヴは多分大事なのも出せないなと思う。
気持ちいいぜなんて言いました。言ってない。誰マジで。ちょっと、なんか不思議だわ。なんかハルヨと一緒にいるんですけど、結構ね、うん、なんか二人の会話がどうなりに立ってるのかが。さらにさ、どっちかっていうと春代が甘えてるじゃん。
そうですね、
春代が甘えてるんですよ、春春に。ちょっと変じゃないですか、うん、今んとこちょっと頼れない。
頼れない。
今なんかお金とか預けられない。
全然あのサインしますよ、いろいろ。いろいろサインします。
危ない。なんだろう、貴重品とか預けられない春春に。うん、いや
大丈夫です。
大丈夫。
はい、大丈夫です、う
ん。なんかさ、旅行とか行くってなった時にさ、日程考える派？
うわ、考えないですね。絶対に考えないです。
そっか、
行きばったりばったり、行きばったりがすごく楽しいんです私。
あ、でも成り行き街道旅みたいなね。
はい、
そういうことだ。
え、どっち派ですか？
私はもうカチカチの計画派なので。
そうなの。
ダメだね。
うん、合わないね。
行きたいですそのプランで。
絶対ストレス溜まるよ多分。
え、溜まりますかね。
うん、溜まると思う。なんか自由に動きたいタイプだと思うから。
はい。
でもいないんですよこっちのタイプ、あんま日向に。
うーん。
うん。なんか結構みんなその、はい、ほんわかしてる感じの。私結構現実主義者みたいな。そう、それで。本当？でもポジティブにしてくれるから。
いや本当にあの。修学旅行とかでしおりもらえるじゃないですか、
うん、あ、うんうん、
それ通りに行くのは好きです。
え、なんで、
なんでですかね。
へえ。
ですかね、うん、
いやなんか、
うん、あのお楽しみ、まあ、サプライズを考えてくれてる感が出るんですね、
うん、
それは。
あ、
ん、うん、なんかしおりとかって作った人しか正直、まあ、濃密なこと分かんない、内密なこと分かんないじゃないですか。
うん、まあ、OK。
相談しなければ。うん、なのに、あの、私がここ行きたいって思ったところには、自分がいろいろ考え、終わってくれる。はい、すいません、終わります。すごく楽しかったです、今日の収録も。
楽しかった。うん、なんか。はい、楽しかった。
なんかあの聞くのやめないでください、絶対に。本当にすいません、もう。
はい
はい、さよなら。オーディ。